はい、次はですね、大阪は梅田にあるマニアックなレコード専門店ロックスタックレコーズ、おすすめのバンドコーナーです。今日もですね、お電話つながってますんで呼びたいと思います。松尾さん、
もしもーし。
どうも、今日もお世話になります。
あ、どうもこんばんは、はい、お世話になります。
先週どうもありがとうございました。
あ、いえいえ、こちらこそ、はい、もうあの楽しかったです、ありがとうございます、
はい、じゃあですね、今日もね、はい、音源紹介していただこうと思うんですけれども、
はい、わかりました。はい、
今日は何を紹介していただけますんでしょうか。
はい、あ、わかりました。はい、結構昔に日本版で LP もリリースされていた、はい、まあまあご存知 のリスナーの方も多数いてはるかと思うんですけど、はい、ウォーロード
出ました。はい、
はい、はい、うん、あのね、昔ね、お見つきで、うん、国内版でレコードとかも出てましたけども、
はい、はい、もう自分も、はい、もちろん買いました。はい、
あ、ほんまか。はい、で、その、バンドが 今またウォーロードの名前で復活して活動してるんですけども、一時期解散してた時期がありまして、
はい、
90年代に、ほんで、はい、その90年代の時に、そのウォーロード その解散した後のメンバーが、はい、ローディアンガードっていう名前で、
あ、そうなんですか、
うん、はい、活動してたんですね、
はい、はい、
うん、で、その90年代には、3枚の作品、まあまあシングル版とかミニアルバムばっかりなんですけど、うん、それを当時リリースしてたんですけど、
はいはい、
今回、とあるギリシャのレーベルが、その全曲を2枚の CD にコンパイルして、あとさらに未発曲を足した、音源集というのがリリースされて、
はい、そうなんですか、はい、
うん、またもうこれがね、もう、はい、もう素晴らしく、もうシケシケでクサクサな、はい、サウンドでして、はい、もうぜひ皆さんに聞いていただきたいと思いまして。
あ、なんかすごい楽しみですね、はい、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあですね曲のご紹介よろしくお願いします。
あ、わかりました、はい、では今日の2曲目ですね、ローディアンガード、はい、アンソロジーっていうタイトルの、はい、2枚組音源集から、
はい、
チョイスした曲がオリジナル曲ではなくて、はい、やっぱりここはこういう曲で私は選んでみたんですけども、
はい、
ウォーロード、
はいはい、
うん、時代にやってた曲のカバーバージョンですね、
はい、
はい、はい、で、曲の方が、ローディアンガードでデリバーアスフロムイーブン。
Deliver us. Look to the heavens, a crack in the sky. The ending of time has begun. And now all that you have is gone.
ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
もうこれぶっちゃけおなじみの曲ですよね。
ウォールロード、そうですね、うん、はい。もうあのオブオーロードの中でもあの割と人気の高かった曲で、
そうですね、うん、自分もですね、うん、初めてあのこのピクチャーで買ったレコードがこの曲だったんですよ、
は
い、本当に。
あ、そうなんですか。おお、それはそれは
で、もう今でもすごい思い入れがあるんですけども、
お、
大好きな曲なんですよこれ。
あ、ほんまですか。そうで、よかったです。
めちゃくちゃ今日嬉しいなと。
ほんまですか、はい、ありがとうございます。うん、でまたね、もうほんまにもうオーロード時代と、はい、あのこの音源自身もね、あの、はい、ロディアンガードによって録音された音源自身もちょっとまあ今となってはもう結構古い音源なんですけど、
まあもうあのなんていうんですか、オリジナルよりもちょっともっと味のあるというか、
うん、
ね、
うん、そうですね、うん、
これあのウォーロードはあの、はい、今でもまた復活してやってるんですか、
ね、そうですね、今現時点ではあのウォーロードっていう名前で、あの時あのちょこちょこあのヨーロッパのフェスティバルなんかに出演してるみたいですね、
あ、そうなんですか。ということは、うん、あのメンバーなんかはオリジナルメンバーなんですかね、
ほぼオリジナルやと思うんですけどね、今現時点は、は
い、あ、そうなんですか。
うん、
うわ、素晴らしいですね、それ
ですね、うん、なんかあのアルバムをまた今現行のメンバーで出すの出さないのっていう話がちらっとあるらしいんですけど、
はい、
うん、ちょっとまだ自分自身は、うん、インフォメーションちょっと確認したわけじゃないんで、ですね、はい、
いや日本にも来てほしいですよね、本当に。
そうですね、はい、なんか、うん、なんかあのかなりギャラ弾まないといけないらしいですけどね。
あ、なるほどね、噂によると、うん、はい、はい、今日もですねありがとうございました、は
い、あ、すいません、こちらこそありがとうございます、
ね、
うん、はい、
じゃあね、来週もねまた期待してますんで、
あ、わ、うん、かりました、はい、はい、またあの濃いところをチョイスしてきますんで、
はい、期待します、はい、はい、ありがとうございました、
はい、
今日は、
はい、どうも、はい、ありがとうございます、どうも
ありがとうございます、
どうも失礼します。 Your daily
dose of Satan。 はい、後半です。でね、
はい、
あの前半はねキャラクターとか
出ましたね、
うん、種族の話をね楽しくしていただいたんですけど後半はですね、じゃあ、あの、まあ、このスタートレックのこのラジオを聞いてる人がですね、喜びそうな話とかそういうのをね、もう何でもいいんでとりあえずフリートークとしてちょっと、うん、教えてほしいなと。
わかりました、
はい、
エロトークですか。
エロトークじゃない、
まあ、エロトークでもいいですよ
僕一応あの福井高専出てて、あの工学系だからどちらかといえばその
はあ、
福井テクニカルカレッジですか、
はあ、
あの僕の場合デキン科、あ、じゃないわ、電気科だから僕はデキン科って言われたけど一応電気科なんで、
はいはい、
一応あのそのテクノロジーを、
ね、あー、なるほどね、
どうかなと、
うまい振りですね、
そうでしょ、
じゃあそのテクノロジーどういったのがあるんですかね。
いろいろありますよ。例えば、うん、普通はレーザー砲とか光線銃っていうところをフェイザーって、
ね、フェイザーですね、
かっこいいよね、うん、名前がね、フェイザ
ー、
それからフェイザーがあったり、僕が大好きなレプリケーター
あー、何でも作っちゃうや
つ、何でも作っちゃう、レプリケーターでしょ。あとまあそれ以外にもテクノロジーといえば、うん、宇宙船自体がテクノロジーだし、
そうですね、
うん、
あとホログラムね、
ホログラムね、
うん、
もう絶対切っても切れないホログラム、
ね、ホログラム、だからほら TNG でバークレーって出てきたんです。
あ、バークレー出てきた、
ね、彼があのホログラムにも入り浸って
中毒になっちゃって ね、
うん、あの彼の気持ちはよくわかります、
わかります、
わかります、
わかります、わかります、もう本当に、もう
大
体あのあれだよ、スタートレックの中でも、うん、昨日ホロスペースでこんなことやってあんなことやってっていうのの半分はよからぬことだからね。
まあね、まあでも、そう DS9 で特にね、リック・フォンテインが出てきたから、はい、結構広がった話とかもあるん
で、 ありますね、
俺、うん、ディック・フォンテインの話はね本当に大人のラブロマンスだな、あれはな、
あ、ね、
ちょっとあれだけで映画にしてほしいぐらいだよね , 笑ったのは J-WAVE がハマったホログラムに誰が出てくるのかなと思ったら、レオナルド・ダ・ヴィンチだぜ。
あ、ダ・ヴィンチ出てきましたね。
レオナルド・ダ・ヴィンチ出てきた、あれ見た時には、あー J-WAVE らしいわとか思いながらね、
うん、そうですね、
ハマったでしょ、はいはいはいはい、あの人。
あとやっぱスター・トレックで言うとこのサウンド、
ああそうですね、
サウンドがやっぱり素晴らしいでしょ。
そうですね、
もうその音を聞くと、あ、スタートレックだと分かるという、ね、
まずいです、
ヤンイちゃん、ね、まずいって、ヤンイちゃんのコンピューター全部その
音、う
ん、
そうそうそう、
iPhone もそうなってます、
iPhone もそうそうそうそう。でヤンイちゃんは一番あれでしょ、 TNG でしょ、メインは。
ああ、そう、いやいや、そんなことないです、そんなことないです、うん、あのサウンド的には結構何でも OK だし、はい、
うん、ね、
結構話してても何してもやっぱりヤギちゃんから感じるのは、あ、TNG が結構好きなんだなと。好きランクで言うと何シリーズ、
はあ、どうかな、 TNG は確かに一番かもしれない。でも、うん、結構近い位置にあの DS9 もあるんですよ。
ああ、今そう来ると思った、うん、俺1番2番はそうだと思った、うん、俺の場合はやっぱりボイジャーなんだよね、うん、1番がね、うん、1番ボイジャー、2番 TNG、 3番 DS9 かな、うん、DS9 と TNG は、まあ、入れ替わってもいいぐらい、まあ、同格ぐらいって感じなのかな、はいはい、TOS はね、まあ、見始めということで、まあ、あれはあれで面白くて好きなんだけども、ランクで言うとやっぱりボイジャーが一番僕は好きかなって感じですね。
なるほどね、
そうですね、うん、まあ、どうしても人間ドラマ的に、こう掘り下げていったのが TNG からなんで
ですよね、
うん、ええ、
やっぱあそこまでこうあの脚本を絞ったという点ではやっぱ TNG からですよね、
まあ、TOS は最初、うん、本当の初期の頃ってお笑い番組みたいなもんだからね。
そうですね、
まあ、うんうん、まあ、一つの、まあ、こっちでいう特撮ものですよね。
そうですね、
うんうん、
特撮ものとかそのコメディに近い部分があったから、うん、最初のうちはね。
あ、そっかそっか、うんうん、あのカーク館長はやっぱり映画シリーズで一挙にバンと変わりましたよね。
そうですね、うん、
映画に出た時のカークはもう本当にね、
うん、
まあ、映画のスタートを見るともうすごいなと思う。
もう第1話なんてもうめちゃくちゃ凝ってる、あのストーリー、
うん、
脚本、
そうそうそうそうそうそう、う
ん、いや、あの TNG はあんまり最初はなんかあの視聴率がなんかそうがなかったらしいんですけれども、
カークの存在がでかすぎて、
うん、でしょうね、
ピカードに変わった時に視聴者がやっぱりね、うん、
そうなんですよ、
うん、あでしょ、
なんだこのスキンヘッドの親父は。
そうそうそうそう、うん、いや実はスタートレックに関する世界観はカークだけで、うん、
はい、
TOS だけが僕のスタートレックの世界観だった、うん、それがだんだん TNG にはまり始めて、あ、 TNG すごいなって、うんうん、でもあれやっぱり当時ねオンタイムでアメリカでやった頃っていうのは、うん、きっとねやっぱり TOS のカークの存在がでかすぎて、うん、ウィリアム・シャトナーの存在がでかすぎて、うん、ピカードはちょっと、うん、何って思われたの仕方がないかなと思うよね、
うんうん、今でもこう考えてみると、うん、TOS のテレビシリーズは、はい、まあ、確かにカーク船長は、うん、セクシーではあったんだけど、はいはいはい、非常に深みが出たのは映画シリーズ、
うん、そうなんですよね、うん、
深みが出たのはね。
じゃあ、うん、乗ってみたい戦艦、
乗ってみたい戦艦、
もう、まあ、うん、まあ、いろんな戦艦出てくるけど、うん、まあ、まずどの戦艦が好きかだよな、
うん、あ、難しいな、
うん、
難しいけど、
うん、
DS9 のディファイアントに乗ってちょっとぶっ放してみたいなっていう気持ちもないし、うん、
なるほど波動砲打ちたいのと一緒だろそれ。俺はもうたらなんだけど、うん、本当に乗ってみたいなって思うのを言えって言われると、うん、やりたいでしょディファイアントかな、
ぶっ放したいんでし
ょ。いやいやいや。でもまあぶっ放したいってそれあれほらちょっと小ぶりでさ、
うん、
なんか乗りにくいんだよね、実は乗りにくいっていう設定なんだけど、なんか俺からするとなんか惑星がビャーッと飛ばせそうな気がしてさ、う
ん、あでもあの船って副長の席ないんだよね。
そうそう副長席ない、あれ艦長席しかないんだよ ね副長席ないんだよ ね。だってあれあいつは本当の純戦艦攻撃だけの船だから、
あ
ディワイアントは、
うん、
その攻撃力だけを特化してるの あれは。
そっかそっか、
要するにジェムハダーの攻撃に備えて、うん、はいはいはい、攻撃力を普通の戦艦の何倍も増やしてる。
あ
その代わり防御力が低いのよあれは。
なるほど、
うん、だからそういう船だけど、うん、面白いっては面白いかなって思うよね、うん、
そうですね、
うん、
あの攻撃力はなかなか魅力かなと。
俺はボイジャーなんですよ。なんかボイジャーのなんか艦内って
クルーザーだよな言ったら、
うん、そうそう、なんか高級クルーザーだよね、あの考えが好きなんですよ、
あ、
うん、なんかすごいゴージャスな、
あ、洗練されてますよね、
一つ一つの部屋がすごい高級ホテルっぽいというか、
あのね、部屋は高級ホテルっぽいけど、うん、環境だけで言うと、うん、環境で言わせてもらったら、うん、僕はねやっぱり TNG
D, D 型でしょ、
D 型のね、型ね、
う
ん、
そう、環境はすごいですよね、
環境はかっこいいですね、うん、
ボイジャーは結構ね、うん、あの戦艦っぽいの、あの角張ってて、うん、あ、ね、ところがね、うん、やっぱり D 型、
木張りというとあれなん
ですね、ウッドで、
ウッドで、ね、ウッドで、
でシートはなんかいかにもなんか豆腐の革張りで、うわ、なんかいかにも、うわ、乗ってみてって思うじゃない、
あれちょっとこうモダンなこう大人のイメージというか、
そうそうそうそう、
あのね、非常に未来的じゃないですけどね、
そうそうそう
そうそうそう、あのね、びっくりしたのは、つい先日あったスタートレックの映画版のさ、あのエンタープライズの環境は、もうなんか狭苦しいし、えらいごちゃついてたよね、
E 型です
か、 E 型だよね、あれ、
あとなんか映画版とテレビシリーズって微妙にちょっと違うんじゃないですか、 なんか、
あ、
だ
いぶ違う、
違いますよね、
違います、
セットのデザインとかもね、
でも違う、映画版に初めて出てきた時の D 型のコックピットと、うんうん、それからテレビ版のコックピットも違うしね、うん、でも好ましいのはそうそう、
映画版ジェネシスかな、なんかめちゃくちゃこうコックピットが暗いというか、
あ、
なんかわざとね、
そうですね、
そうそうそうそうそう、うん、それから比べるとやっぱりテレビ版の時の、はい、D 型のコックピットは、うん、本当にね、高級ホテルって感じだよね、コックピットで言わせて
もらう、まさにそんな感じですね、
ね、
うん、めちゃくちゃこう明るいしね、
明るいですね、
だからボイジャーよりよっぽどいいよ、だからマスターはボイジャーの、
そう、これボイジャーの、その
部屋がいいんでしょ、
部屋というかこう、まあ、廊下でも、うん、こう、まあ、全体的なデザインが好きなんですよ、
だってあれアメリカンクルーザーだって、だからよく映画に出てくるところのね、
うん、
高級アメリカンクルーザーの雰囲気だよ、あれは、
うん、やっぱり一番最初のあのエンタープライズは嫌だなと、
なんかあれ椅子
ね、狭っ苦しくて、なんかすんごい空気も悪そうみたいな、いやいや、もうでも女性隊員はいいですよね、
星
とツポル
ね、ほら星とツポルはいいですよ、
ほら星とツポルいてくれたらそれはそれだけでも結構喜ぶんですね、だけど D 型はさ、乗ってる人間も多いし子供も乗せてるし、うん、部屋の作りでも何でも大柄で、うん、結構好ましいのは好ましいんだけどな、うん、だけどね、中はね、
あ、そういえば子供結構戦艦にも子供乗ってますよね、
乗ってますね、
うん、家族とか
要するに隊員の子供を乗せてる、
クルーのね、
家族、クルーを家族ごと乗せてるんだよね、
そうですね、
うんうん、そう思うとすごい寛大な
、ね、
普通ありえないでしょ、
ありえないですね、
っていうか寛大でもあるけれど危険だよ、
連邦は
すごい、だって連邦は
やばいじゃないですか、
だって家族ごと宇宙探査に出るんですよ、
すごいね、
すごいことですよ、
すごいこと、
さすがロビンソンファミリーやな元ネタロビンソンファミリーだファミリーなんで、たださ、いろんな戦争の結果見ると、うん、やっぱり最強の敵は防具だろうな、ドミニオンってやって一気に艦隊全部が全滅することないけど、防具、うん、は全滅させましたからね、
うん、
あとまあトレッキーの間では結構、うん、防具とドミニオンは一回戦わせてみたいっていう人がいっぱいいるんですよ、
ああ、そうそうそうそう、うん、防具対ドミニオンは見てみたいな、うん、いっぺんやってくれないから、うん、映画版でもなんでもいいから、
う
ん、
まあもうないでしょうね、
ないな、だって無理やりスタートレックっていう名前にしたらやっぱり惑星連邦が中心になるから、うん、ドミニオンとボーグ戦わせるやつは映画にはできないもんな、うん、違う題名でもいいからやってほしい、
うんうん、あれ DS9 でボーグの話ってありましたっけ、
いっぱい出てきますよボーグ、
DS9、
いや DS9 はない、
あ、 DS9 はない、ボーグの話ない、
ないですよね、
ないです、
うん、ないないない、
もうこれからだってJJ の作ってる映画になっちゃいますからね、
そうですよね、
あのスタイルでしかもう、うん、
そうですね、
これからはないと思うな、
うん、やらせてはみたい、うん
うん、まあ、映画版のスタートレックのシリーズ第2弾は第1弾の続きなんですかね、あれどうなんですかね、
ちょっと話変わるだろうと思うよ、
全然違うんですかね、キャラクターとかも全部新しいキャラクターが出るんですかね、
いや、なんかね、
うん、
まあ、僕は詳細は見てないんですよ全く、
うん、
で写真だけ見て、
うん、
なんとなく予告編見て、
はいはいはい、
うん、感じたのは、
うん、
有生人類っぽいなっていう感覚、
あ、
出てきてるこの敵キャラというか、
うんうんうんうん、
だからカーンの話っぽい、う
ん、
ああいう
時代設定の流れっぽい、どうなんですかね、
時代設定はでもまあありえる うん、あり得る時代設定
だとどの時代で設定するかなと思ってね。
そうだよね、うん、だってカーン自身がもう有生人類なんだから、うん、有生人類の話はいくらでも引っ張り出せるし、
うん、まあ前作でいうその TOS の話と、うん、その有生人類がっていう話と、うんうん、なんかすごい近い年代じゃないかなと。な
でもあのポスターの真ん中に立ってる あれ見ると優先人類かなって感じの
ぽいですよね。
ぽいよね。
ぽいですね。
黒いシャドウのなんか。
これも本当ぜひ3人で見に行きたいですよね。
見に行きたいですね。
3人でというか、スタートレックファンクラブみんな、あと長見ちゃんその他いろいろ引き連れてみんなで見に行って、帰りは飲み屋で、スタートレック談義で飲みながら大騒ぎしたいなと思う。
またこれラジオでやりますか。じゃあ
やりますか。
見た感想
ね、ね、うん、
見た感想はやりましょう。
やりましょう、
やりましょう、これはね、
うん、あれね、でもね、予告編見てても、うん、宇宙シーンないんですよね。
あ、本当に。
またしても、うん、
またしてもやってくれるかまたしてもやってくれるか。
これ宇宙じゃないよねとか思いながら、
あもうスタートレック好きだからな、そういうのな、ね、なんか全然普通さ、
うん、
宇宙映画、宇宙を題材にした映画って、うん、もうスターウォーズ見てもそうだけど、何見てももう戦艦同士の戦争シーンとかそれがもういっぱい出てくるんだけど、うん、スタートレックないよね。
ほとんどないですね。
ほとんどないよね、あってもチラッとで、それがまあ結構洗練されてはいるけれども、う
ん、ね、でもそれはメインじゃないんですよね。
それがメインじゃない、うん、いや、あくまでも人間ドラマなんだよな、
うん、そうなんです。やっぱそこなんですよね。
そこなんですよね、
うん
うん、
本当に、
うんうん、う
僕としてはドンパチやってほしいところなんだけど、うん、結構好きなんだけども、
う
ん、
でもね、そうやってテクノロジーはその話を盛り上げるためのツールなんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
うん、あとやっぱりさっき言った異星人もそうですよね。
そうですね、
うん、やっぱりこのストーリー的に盛り上げるための一つの素材として、うん、
ですね、
うん、出てくると、
うん、だからツールっていうかテクノロジーなんかでもよく話題、うん、
絶対同じ土俵ですもんね。本当に訳のわからない異星人っていないでしょ、
うん、9だけ。
でも9でも一応話はできますからね。
いや、
です
ね、9はね、9は人間に憧れてんだよ、
うん、
そういうところがね、うん、ちらほら出る。なんでこいつらって、
ね、なんか友達みたいだよね。
Q？ まあ俺あの Q 見てると Q の言わんとしたいこと、やりたいことってぐらいなんとなくわかるんだもん。
似た者同士ですからね。
うるさいわ。
スタートレックだとやっぱ最終回がやっぱり素晴らしい。
最終回素晴らしいですね。
最初ここで言うとエンタープライズの最終回のことかな、
うん、
あれ
なんかあ
れも素敵ですね。
あれも素敵だったよね、
あとボイジャーとかね。
ボイジャーの最終回も、
ね、個人的には TNG の最終回なんか好きなんですけどね。
あ、まあ、TNG の最終回はね、
あれも深いですね、
うん、
まあ思たる登場人物ってピカードだけどさ、でもあのピカードを見てた時にね、まあ本当涙が出るぐらいね、大事なことがこういっぱい出てるのかなって気がしたよね、あの最終回はね。
まあね、まだまだスタートレック今後も盛り上がるみたいなんですけども、ブルーレイもね続々と発売してますし、
ね、困りますね、
うん、
まあブルーレイまで買わなくていいんじゃない、別に DVD で持ってんだから
、はい、
まあ俺はブルーレイ買いますよ。
買うの、
うん、買います買います。買ってまたみんなで
宣言しちゃいました。
うん、
僕はヤマト2199だけにしとこ、
うん、あ、そう、ヤマトもちょっと行きたいなと思うんで、
2199もこのメンツで喋れるよね。
喋れます喋れます、ね、うん、
あれも親父心をくすぐる、
そうそうそうそう、
もう俺はヤマトは中学生の頃から大ファンだから、
うん、ヤマトはヤマトで、じゃあ今度やりましょう、
やりましょう、
はい、ね、はい、うん、じゃあ今日はね、スタートレック談義ね、また、うん、盛り上がりましたけれども、これでまた終わらなく第3弾第4弾どんどんやっていきたいと思うんで、うん、
はい、わかりました。
うん、
は
い、今日はね、
いくらでも、
うん、
いくらでも、
うん、はい、ありがとうございました。
いえ、どうぞ。
じゃあですね、うん、3人でね、じゃあこの言葉で今日もね、はい、お別れしたいと思います。
はい、
はい、じゃあそれでは来週もよろしく。
This program has been brought to you by Osaka Rock Stack and Weekend Ichizenshi Restaurant Jam House.